私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。去年1年間震災救援のために石巻、まあ河北っていうところにいました。だいたい7ヶ月後ぐらいでしょうか、ある不思議なことが起こりました。その不思議なことは何だったかというと、お母さんたちがカレーライスの作り方を忘れたということでした。料理を全然してなかったので、カレーライスをどうやって作ればいいかっていうのがお母さんたちが分からなくなってしまったという、そういう状況が起こりました。またお店では、お金を払わずに、物を持っていく人たちが大変増えました。本当はお金を出して物を買って持っていかなければならないんですが、しかしお金を払うということが全く忘れてしまって、もうお金を払わずに物をそのまま持ってくるという人たちが、まあ、たくさん出てきてお店が困ったという、そういう不思議なことが起こりだしました。どうしてそれが起こったかというと、実は7ヶ月間ずっと品物を、まあ、援助されてきた、お金を払うことなくずっと援助されてきたので、そのことで、まあ、物をいただくときに金を払わなきゃいけないということに、気がつかなくなってしまったということなのでしょう。また7ヶ月間まあ、料理をしてこなかったので、その料理をどうやって作ればいいかということもきっとわからなくなってしまった、まあ、そういう状況の中で私たちが考えたことは、ずっともらうばっかりで人に与えたり、また料理をしてこなかったらそれさえも忘れてしまう、まあ、そういうことじゃなかったかなというふうに思います。イエス様は受けるよりも与える方が幸いなりという言葉を残しておられます。だとするならば、受けるだけで与えることがなくなってしまったとしたら、それは本当に人間として生きていけない、生活さえもできない、そういう人間に変えられていくのかな、そのことを思ったのです。今日与えられた聖書の箇所はヤモメの献金のところです。しかしこの箇所だけを取って考えるわけにはいきません。この箇所は今日は読みませんでしたが、前に律法学者を非難するという話、その2つで1つとなっています。まあ、つまり信仰者の態度はどうであればいいのかという、そういうことがイエス様によって示されたところです。本当の信頼というのは何かというのが今日問題とされています。まあ、今日読みました箇所ではヤモメのと、まあ、金持ちのこの対比というのが書かれてあります。とっても分かりやすい話です。イエス様はヤモメの態度を称賛され、多くの金を入れた金持ちよりも当時最小の通貨であったレプトン銅貨、それを入れたヤモメの方がたくさん入れたと言われるのです。まあ、レプトン銅貨2枚というのは200円から300円ぐらい、まあ、そういうことです。ところで、ここは私たちが注意しておかなければならないことがあります。お金持ちにせよ、ヤモメにせよ、実はそこに何を入れたか、イエス様はその入れたものが何であるか、どう見られたかということです。まあ、お金を入れたに決まっているだろう、そう思われるかもしれませんが、実はイエス様の言葉をよく読んでみますと、イエス様はお金を入れたとは一切言われておりません。聖書には、皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからであると言われています。まあ、生活費という言葉ですからお金だろうと思いますが、そのことにはお金という文字は一切ありません。実は何を入れたかっていうのはイエス様はおっしゃってないのです。しかも有り余るというふうと乏しいというふうに対話しておられます。これは言い換えれば余剰と窮乏という意味です。金持ちは献金箱に余剰を投げ入れたけども、ヤモメは献金箱に窮乏を投げ入れたのだと というのがイエス様の今日のお答えです。このような対比でイエス様が言われたのは生活費という点です。イエス様が言われた生活費とは、実はこれはギリシャ語の語源でいくとお金のことではありません。人生であるとか生涯であるとか生活ぶり、それをイエス様は入れたとおっしゃったのです。ですからヤモメが投げ入れたのは生活を成り立たせるための物質的なもの、お金ではなく生活そのもの、生涯そのもの、命を投げ入れたというふうに認められたという話です。ヤモメは破れかぶれだったのかもしれません。もう200円しかないから全部捧げて死のうと思っていたのかもしれません。しかしそこにはヤモメの信頼というものがあるのです。この命、神様に全てを捧げします、あなたがそれを受け取ってください、それが今日の出来事です。その全てを捧げるということに関してイエス様はこのヤモメの信頼、信仰というのを見られたのです。自分を全く捨てること、命さえも神様に投げ入れることによって神様に信頼を捧げた。金持ちはそれができない。なぜできないか、それは私たちは余剰を捧げているに過ぎないからだ。本当に自分たちの生活を支えているのが一体誰かということを大金持ちは分かっていなかったという話かもしれません。まあ、学生の頃ですけれども、フィリピンという国に、何度か行くことがありまして、フィリピンのスラムというところに滞在したことがあります。スモーキーマウンテンで有名なゴミの山でも発火して燃えているところという、あそこに実は1ヶ月間、滞在して、そこにいる人々と生活したことがあります。スラムといってもちゃんとした家があるわけでもなく、段ボールで作った家に住み、屋根はビニール袋がかぶせてあるような3畳ほどのところに親子が、多分8人ほど生活しているという、そこにホームステイをしていたのです。私はその時すごい錯覚をしています。どんな錯覚だったかというと、実は私がお小遣いで持っていった3万円ぐらいのお金はその人たちの5年分ぐらいの収入ですから、私はその時大金持ちだったのです。そのような滞在の中でとっても印象的な出来事が起こります。それはどんな出来事かっていうと、失敗なんですけども、食事の習慣の違いによる失敗でした。で、毎回食事時間になると、焼きナスが2本と魚が3匹ほど出てきます。まずそれを私たちにこう出されるので、私たちの習慣として残さず全部食べてた。3日ほどぐらいするとそこの家の子どもたちが本当になんというか不思議な目をしながら寄ってきて、また今日も全部食べるんだろうかっていう目で見る。で、よくよく聞いてみますと、実はフィリピンの習慣として、お客さんが食べたものを、そして食べ残したものを後で家族でみんなで分けると。なので私は3日間彼らの食事を全部食べていた。そこで初めてそのことに気がつくのです。まともに食べてない子供たちがいて、でも何にも言わずに寂しそうな顔して見ている。なぜそういうことをしたかというと、聖書に旅人をもてなしなさいというその一語があるからだというふうに教えてもらいました。そのような生活の中で私たちは本当にこれが生活として成り立っているのか、神様の恵みなのかということを本当に考えました。で、あなた方貧しいものは幸いであるというイエス様の言葉に疑問を持ったのです。そのことをホストファミリーのお父さんにこう告げたのです。あなたたち貧しい人が本当に幸いだと私は思えない。だって食べるものもなければお金もないでしょう。なんであなたたちは幸いなんだろう。どうしてイエス・キリストはそういうふうに言ったんだろう。そうするとそのお父さんにすっごく怒られました。お前は信仰者でありながら何も分かってないんだな。で、あなたから見ると私たちの生活というのは本当に貧しくて、そして絶望的で、いつ殺されるかも分からない生活をしている。 でもだからこそ私たちは神様により頼むしかないのだ。そのイエス様が何ておっしゃったか、あなた方貧しい人は幸いだとおっしゃったんだ。その言葉に自分は希望を置いてるんだ。その言葉にあなたは希望が置けるか、そういうふうに怒られたのです。確かにそうです。私たちは持っているものを頼りにし、またそれが誰から与えられているかということを知りません。神様がいて、神様が私たちを守ってくださる、神様が全てのものを与えてくださる、そのような信仰に立ったら私たちは全てを捧げて生きることができる。このヤモメがしたことは確かにそのことだったというふうに思います。神様を信頼すること、これは自分を信頼することをゼロにしなければできません。あの財布を全部出せないのは、それは自分を信頼することがあるからです。しかしそうではなくして、私たちは神様を信頼する、そして全てを捧げて生きていくという人生を選び取らなきゃいけないのです。自分を信頼し、自分の持っているものを信頼することが確実な方に思えますが、しかし自分を捨て去って神様に信頼する生き方の方がとっても楽になるのです。神様が責任を持って導いてくださるからです。これは私たちの信仰の戦いだというふうに思います。自分を信頼するか、神様を信頼するか、このヤモメのように神様を信頼せずには折れなく時がやってきます。その時まで迷う人生を送るかもしれない。しかし最後は全てを投げ入れる信頼へと神様は導いてくださる。そのことを忘れずに私たちは生きていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが自分を信頼するのではなく、私たちの全てを守り導いてくださっている神様を信頼し、神様の御言葉に生きていくことができるようにしてください。今日も私たち一人一人と共にいて守ってください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。